石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
リスナーの皆さん、そして会場の皆さん、こんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、2016年最後の放送になりました。今週と来週と2週にわたって公開録音をここトコムスクエアのサテライトスタジオよりお送りいたします。
はい、というわけで、まあ、会場にはね、200人ぐらいのお客さん200人ぐらいの熱意を持ったもう厳選された数十人の方が
来てい
ただ
いているという感じ
なので、
はい、
かなりねプレッシャーを感じながらやっていきたいなと思いますね。
はい、思った以上にちょっと広いところでね。
そうですね、
このエントランスホールですけれども、
まあ、ただのエントランスホールだけども、はい、ちょっとね半分といいますか3分の1程度がスタジオっぽくなっていて、普段毎日、まあ、株の番組やられているというところの場所をお借りして、今回はスマホナンバーワンメディアをお送りしたいなと思いますね。
はい、はい、平日の夜にもかかわらずたくさんの方にお越しいただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さて石川さん、今週ですが、
はい、今週ですけども、まあ、年末年始恒例になりましたウェブニュースサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチ編集長2人をお呼びしまして、2016年のモバイル業界を総括していきたいと思います。すでに目の前にお二人座っておりますけども、後ほどご紹介してじっくりといろんなお話を聞きたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2016年を総括、モバイル業界座談会スペシャルパート1。
はい、今年もモバイル業界にいろいろと大きな動きありましたが、マスコミからはどう見えたのか、去年に続きこの2人を久々にお呼びしてざっくばらんに本音トークをしていただきたいと思います。
はい、それではご紹介いたします。まずは IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長の田中聡さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田中さん、だいぶ緊張されてる感じが伝わってくるかな。
そうですね、過去2年間はスタジオで収録だったんですけど、ちょっとこういう公開録音というのが初めてなので若干ちょっとドキドキしておりますが、
ね、
は
い、よろしくお願いします。
はい、続きまして株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の湯野康隆さんです。
こんばんは、湯野です、よろしくお願いします。
最近この番組、まあ、プレゼントをよくやってたりするんですけども、その時には必ず井野さんにご応募いただき、
まあ、紹介毎回外していただいて ね
紹介はするんですけども外れるというね、
ちょっとまたね、はい、3回4回と続けていくことでこうまた何か当たるかもしれないっていう。
そうですね、当たる前ぜひ何かしらね、うん、応募していただきたいなと思いますね。はい、
はい、さて今年初めに来ていただいた時に2016年を予想ということで、タスクフォース、iPhone、Android、キャリアの4つ、こちらをテーマにお話をしていただきました。まずはこのテーマを軽く振り返ってみたいと思います。
は
い、
今年は、まあ、総務省のタスクフォースに振り回された1年なのかなと思います。今はね、先日タスクフォースをねまた顔を焼き直しといった感じで行われましたけども、まあ、その意見を取りまとめてまた来年ガイドラインを修正していくという感じになっています。今回のタスクフォースについてお二人はどう見られてますかね。まず井野さん、何かありますか。
そうですね、まあ、去年の今ぐらいは大変だわみたいな感じになって、まあまあ、まあ、春商戦はねそんなに大ごとにはならなかった感じはしましたけど、まあ、それ以降やっぱり追加でちょっとここ直しなさいみたいな指導があったりとか、まあ、年間通して、まあ、キャリアはやっぱりそこを右往左往しつつ、うん、でも一応傾向と対策みたいなのを前もってこうパターンを用意しておいて、そこに対して一応 カウンター出てくみたいな感じでのそのプランがいくつか出てきたりとか、まあ想定内のところもありつつやっぱりちょっと想定よりもきつくこらえたなっていう感じはあるんじゃないですかね。
そうですね。田中さんその辺どう見てますか。
そうですね、もともとでもこのタスクフォースはその、まあ、長期で使ってる人があまり得をしないというか、うん、そういうまあ課題があった中で一応まあサンキャリア長期ユーザー向けのそういった優遇プランというか出してきた。ただ一方で低容量プランですか、あれは割と形だけだったような気もして、結局その購入サポートがないとかとりあえずその場しのぎでやったようなところもあったので、まだまだタスクフォースの成果は道半ばなのかなという印象はありますね。
やっぱりあの1ギガプランはちょっとひどいっすよね。こういうね、やっぱり総務省としては5000以下にしろっていうふうに言って、うん、実際まあそういう計算にはなるけども、ね、端末のサポートがない、まあ、だったらね、もうその上のプラン契約して端末、ね、割引してもらった方がいいわって感じになるので、うん、まあ、あの辺がキャリアがね、ずる賢いというか、総務省の言ってることをこうさらりとかわすみたいなことはしてる感じしますよね。あと今年キャッシュバックがなくなり、さらにはまあ実質ゼロ円もなくなりという感じがしますけど、やっぱり端末売れにくくなってるって感じは実感としてありますかね。田中さんその辺どう見てます。
iPhone は言うほど 6S と比べてそれほど7もまあそんなに値段は変わってないかな。もともと実質ゼロ円がそれほどなかったので、一方でまあドコモ のモノとか、あのまあ実質ゼロの抜き穴を通してもともと3万円ぐらいの端末であればまあ実質ゼロ円の規制対象にならないので、そういったまあキャリアがまあ新しい手法でまあユーザーに安く買ってもらうようなそういう仕組みを作ったっていうのが一つまああの新しい流れかなとは思いましたね。
そうですよね。その点ね、モノはよくできてるなというか、ね、あのタイミングでね、たまたまでしょうけど ZTE 採用した端末があって、で値付け的に648円にするっていうね、うん、
あれは本当にキャリアの中ではまあ評価してもいいあの端末というか、うん、料金も含めてまあ全体で評価できるかなと思いましたね。
そうですね、うん、はい。で、まあ、そして、まあ、9月ですけども iPhone が発売になるという感じで iPhone7 と iPhone7 プラスが発売になったというところでございます。日本ではとにかくフェリカ対応というところが一番大きかったのかなというふうには思います。ね、なかなか iPhone 進化しないとかデザイン的に変わらないという中でフェリカが対応してきたというところは今年一番の話題だったかなと思いますね。
はい、あの前回の座談会で石川さんがなんと片落ちの iPhone や廉価版端末が日本市場向けに出るのではと予想されてました。でハンドソープで洗える iPhone7 が出るかもというお話もされていましたが、まあ、防水には対応したんですよね。
ねえ、これ前回、まあ、去年のタイミングで片落ちの iPhone 出るんじゃないかっていう予想したらY モバイルが出してきたと。
知ってたんじゃないんですか。
いやいやいやいやけどね、あれちょっとびっくりしたというか、あのタイミングで、ね、しかも SE が出るんじゃないかっていうふうにずっと言われてる中で、あえての片落ちが2月3日に出てきて、で春商戦でドカンと学生が買っていくというところで言うと、うん、まあ Y モバイルというかソフトバンクうまいなっていう感じがしましたね。
まあ、防水も大きかったですし、特に日本市場はやっぱり昔から防水って当たり前のように使われた機能の一つなので、うん、まあ、まあそこは非常にあの待ってた人は多いのかなとは思いますね。フェリカ対応、まあ、それもまあ待ってた方たくさんいらっしゃって、まあなかなかでもトラブルもスイカ当日は結構ね大変な感じはありましたけど、トラブりつつも日本人が求める機能性っていうのを実現してくれたっていうのは評価していいとこかなと思いますね。
まあね、いかんせん極秘に、ね、プロジェクトが進んでいたようなので、ね、うん、なかなかその表には出てなかったし、サービス始まりましたって時にもじゃあ実際どうやったらいいのかっていうことも、
うん、そうそう、我々も知らなか分かんなかったんですよね。
まあ、今回アップルも JR 東日本も何も教えてくれないみたいな、
うん、そうですね、月本番感ありましたよね。
ねえ、
う
ん、サービス開始インの日すら公式にアナウンスされてなかった。
そうそうそう、そうです、
ね、どうやらなんか ID のメンテナンスが25日にあるらしいよとか、うん、JR のモバイルスイカの
なんとなくそこだろうなっていうのをみんな予想しつつ、
モバイルスイカのもどうやらシステムメンテナンス10月25日の朝やるらしいよとかっていうので、まあ、この日だろうっていうので、ね、自分なんか朝4時ぐらいに起きてひたすら待つみたいなことやってましたからね。今回のこう騒動、田中さんどう見てますか。
そうですね、まあ、フェリカもまあトピックだと思うんですけど、 25日のアップデートで7プラス の、 あの被写界深度ですかね、はい、あの背景ぼかしが対応したのが意外と早かったなっていうのは、で今年は特に7プラスが割と脚光を浴びたのかな、まあ、従来の6プラスとか6プラスがあんまり売れてなかった中で今年はプラスがかなり売れて、まあ、その多分一因として、まあ 5.5 型のサイズがまあ割と Android で増えてきて、まあ認知されていったのかなっていうのと、あとやっぱりそのカメラの差分が、まあデュアルカメラですよね、光学2倍相当のまあズームとか、まあ今の被写界深度エフェクト、去年がまあ光学手ぶれ補正しか差分がなかったので、ちょっとまあプラスがでかいだけみたいな印象があったところが、今回ちゃんと機能の差別化を図っていて、実は私も実はプラスデビューしたんですけど、あの全然もう普通に使えてますし、かなりプラスのまあ評価が上がったのかなっていう印象はありましたね。
確かにそうですよね。
でも7プラスのジェットブラックはとにかく買えなかったですよね、
ね
僕もそのアップルストアもオンラインで、まあ、直後に、まあ、少し出遅れたんですね、
はい、
ちょっと出遅れただけで1ヶ月待ちかみたいな、そんな感じだったんで、いやもうちょっとなんとかしてほしいよねっていうのは正直、まあ、未だに待ってる人もいるぐらいなので、
うん、一応買ったんですか？それ
買いました買いました一応。
どれぐらい待ちましたか？
僕ちょうど1ヶ月待ちぐらい。
私もそれぐらい待ちましたね、
うん、
だから自分もジェットブラック買おうかと思ったんですけど、うん、結局もう我慢ならず、
待ちきれないですよね、1ヶ月待てって言ったらね、
うん、まあけどね、アップルはうまいというか、ね、1年に1回新色出してそれが注目されてね、うん、盛り上がるっていうのはね、他のメーカーなんてもう何十色って出してるのにみたいな、うん、
そうですね。でもまあこう言ったら怒られるかもしれないけど、何も新しいことやってないじゃないですか、うん、あの防水も別に初めてじゃないし、フェリカもそうだし、まあ、そんなに新しいことやってないけど、まあ、皆さんこんな盛り上がんだっていうのは、まあ、改めてやり方うまいなっていう感じはやっぱしますよね。
はい、というわけで、まあね、アップルこんな感じになっていて、続いてアンドロイドの話題に行きたいと思います。アンドロイドについては今年どうでしょう、 VR 対応というものもあったりしましたけども、ね、そんな中ね、まあ、SIM フリーメーカーとかが盛り上がったのかなというところもありますね。
はい、前回湯野さんは、センサーや部品に新しい技術を取り入れて端末に依存しない楽しみ方が欲しいと、そして田中さんは iPhone と同じことをやっても仕方がない、ニュアンスネオの着せ替えのような目新しさに期待したいというお話をされてました。
はい、
はい、覚えてらっしゃいますか？
全く覚えてないですね
そんな中、なんか今年注目した Android といいますか、これは良かったっていうのあったりしますか？
これ良かったですか。僕個人的には Galaxy SMH を今も使ってるんですけど、まあ、日本で日の目を見ることがなかった Note 7っていう後継モデルというか、 Note シリーズのモデルが、まあ、結局いろいろリコール等があってリアルに炎上して、まあ、出なくなっちゃったんで、ちょっと残念ですよね。まあ、あれ結構やっぱり皆さん業界内での評価高かったので、すごくもったいない、いい意味でも悪い意味でもちょっとうんっていう感じしました。
なんてもう何十万もかけてニューヨークに行き発表会を取材しに行ったにもかかわらずそれを回収することができずに終わるっていう、
うん、ギア VR の新しいやつだけですよね、
結果、ね、された
結果的には。
田中さんどうですか？なんか
そうですね、私はファーウェイの P9 です、うん、まあ、4月にロンドン実はあの取材に行きまして、まあ、実際にその海外でもたまに触ったんですけど、やっぱりカメラが飛躍的に良くなったな、モノクロとあの RGB センサーでまあ綺麗に撮るっていうのが新しいですし、モノクロでそこまで撮れる綺麗に撮れるのかっていうのを本当に感動すら覚えましたね。あとまあその廉価モデルライトも夏商戦でかなり SIM フリーの中で売れましたからね、かなりあの2台の貢献度は非常に高いと思いますね。やっぱり
いや、そう考えるとファーウェイ今年頑張ったなというか、
いやだいぶ躍進しました ね、
うん、ね、日本だと SIM フリー市場があり、うん、そこでね存在感出してきてる感じもしますし、ちょっとね侮れないというか感じはしましたね。でもう一つプラットフォームでいくと Windows モバイルというのもありましたけど、どうですかね、振り返ってみて。
まあ、去年の年末ぐらいが一番期待感が高まってて、
ね
なんかこれ本気でみんな行くのかみたいな感じがある中、なかなか出てこない状態が続き、期待のコンティニュアムも、まあ、あんまり使い勝手いいかって言われると、マウスとキーボードのコネクションがバンバン切れるとか、
うん、
あんまりいい印象がなくって、まあ、まあまだ発展途上なんだねっていう感じが未だにしてますね。
そうですね、やはりね、あんなにメーカーがね、いろんな端末出したりとか、新しいメーカーの参入もあったりとかした中で、出るまでが一番盛り上がっていて、うん、出たら出たでアプリ少ないよね、ちゃんちゃんで終わるみたいな 感じですね。
まあ、なんか今もその Windows PC のアプリケーションがそのまま動くようにするぞとかいう話は出てきてるんだけど、結局去年の今ぐらいも Android のアプリとか iOS のアプリがそのまま動くようになるよみたいな話をしてたのが結局実現されてなかったりとか、ちょっと風呂敷広げたけど、リリースされたかって言われると、まあ、そこが今達成されてないっていうのはちょっとやっぱりちょっと不信感募りますよね。
ね、それでいうとね、本来であればね、マイクロソフトがね、サーフェイスフォンみたいなの出すのかなとも思いきや、ほんまにその辺の動きもなかったりしますし、ね、PC ばっかり頑張っていて、PC とホロレンズが頑張っている方もちょっとモバイルトーンダウンしてるのかなっていう感じがしますね。
ニュアンスネオがやっぱりあれ Windows 10モバイルで出ましたけど、 Android で出たらもっと広めを見たんじゃないかなっていうのはみんな思ってるかなと思うんですけど、
そうですね、
あの規制会は本当にあのバリエーションの多さはすごい面白いと思いますし、うん、ちょっとプラットフォームがどうなのかなっていうのはやっぱり感じますね。
そうですね、ね、ニュアンスネオもね、本来であれば Windows 10モバイルそんなに周り出ないんじゃないかと思って、あえてね少数制でいこうと思ったら意外とこうドカッとね Windows 10モバイルが出てしまって、そこでこう埋もれてしまったという感じがあるのかなというところですね。
はい、デザインだけじゃなくて何気に USB Type-C 載せてたりとか、結構アグレッシブに攻めてる端末なんで、もったいない感じは正直しますよ ね、
うん、ね、でしかもねクラウドファンディングで海外にも売っていくみたいな話をしてましたけど、それも成功せずに終わってしまったので、ちょっと残念だったかなというところはありますね。で最後にキャリアについて取り上げましたが、まあ、今年電気だったり保険だったり住宅ローンだったりといったところに、まあ、目がいったかなという感じがしますね。
そうですね、前回はあの本業がおろそかにならないようにしてほしいというお話をされてたかと思うんですけれども、いかがでしょう。
今年のキャリア振り返ってどうですか。
まあ、あんまりそのキャリアらしい何かしてくれたかっていうとあんまそういうの感じないですよね。逆になんかこう MVA の方がいろいろと、まあ、LINE モバイルが出てきたりとか、まあ、議論あるけどもカウントフリーっていうので攻めてきたりとか、まあ、この前 の IIJ さんが容量余るとお金返してあげるよみたいな話とかしたりとか、なんかあの MVNO の方がいろいろチャレンジしてるよねっていうのは年間通して感じたとこですね。
そうですよ ね、メディアとしてもね、なんか MVNO の発表会ばっかり呼ばれるというか、ね、取材機会が増えたなという感じはしますね。その点どうですか、田中さん。
キャリアは発表会やる回数も減りましたし、まあ、そもそも端末がやっぱり同質化しちゃってるので、これまでやっぱ端末があるからキャリア選ぶみたいな、このキャリアはこれ出してるから選ぶみたいなのがあったと思うんですけど、それがもう iPhone も Xperia も Galaxy もほぼ同じものが出てるので、なかなか今矢野さんもおっしゃったようにキャリアのそのカラーっていうのが見えづらくなったのかなっていうのは感じますね、やっぱり。
さて後半戦ですが、お二人には昨年に引き続きそれぞれのウェブサイトで最もアクセスが多かった記事トップ3を調べていただきましたので、ご紹介をお願いしたいと思います。ではまず IT メディアモバイルの田中編集長からお願いいたします。
はい、2016年の IT メディアモバイルのトップ記事第3位は SIM フリーの iPhone SE に大手キャリアの SIM を挿したらどうなるという記事でして、まあ、ちょっとマニアックな記事では、基本普通まあ MVNO の SIM を挿したらどうなるかっていうのをやると思うんですけど、あえて既存キャリアのユーザーが SE 買って挿したらどうなるかっていう記事で、でこれ発見としてはソフトバンクがひどいという話だですね。ソフトバンクはあの SIM でやっぱ縛るんですよ、
はいはい
は
い
は
い、
iPhone は iPhone 専用 SIM、 Android は Android 専用 SIM を使って、で iPhone SE に使える SIM は iPhone の SIM だけというのが、まあ、改めて分かって、ちょっとこれなんとかならないかという、ちょっと提言も込めた記事で、まあ、読まれましたと。
はい、ソフトバンクグループ、はい、
と関係ないんです、はい、で2位がですね iPhone7 絡みで、まあ、防水対応になったので、その説明記事ですね。 iPhone7 はお風呂で使えるの防水防塵 IP67 の意味を説明という記事です。これはまあちょっとどちらかというとリテラシーがまあ真ん中から低めの方向けの記事で、まあ、そもそも防水のこの IP67 って何ぞやという説明ですね。意外と確かに空ではなかなか言えなかったりするので、それをあの iPhone7 の発表の9月8日のタイミングで挿入して、まあ、非常に読まれました。特に弊社の記事ヤフーとかそういったポータル系に転載してるんですけども、そこからの流入といいますか読者が非常に多かったのが印象的でした。で、栄えある1位がですね、
はい、
これまたセブンネタで iPhone 7 Plus は高画進化した iPhone 6s Plus と比較する、これもあの9月8日のセブンの発表のタイミングで投下しまして、まあ、私が徹夜して書いたんですけど、
はい、
3時から聞いて速報書いて、ですぐにまあ比較の表を作ってまあ書きました。まあ、やっぱり発 表当時が一番ユーザーがその読者がまあ情報を求めているタイミングですので、まあ、そこでまあ適切にちょっと若干深掘りしたような情報もまあ加えながら、特にスペックシートとかですね、そういったところは読者気になるところですので、そこがまあ読まれたのかなという感じでございます。でトップ10まで出したんですけど、なんとトップ10中9が iPhone 系の記事と、改めて iPhone の人気の高さというのが分かった結果となりました。はい、
ね、IT メディアだと iPhone に集中するという感じですね。
そうですね、まあ、特にチーム全体でも iPhone の発表日前後はもう総力上げて記事投下してますんで、かなりそこでガッと稼ぐという、そういう手法でやってますね。
やっぱりその9月の頭のタイミングというのはすごいこうページ分上がるって感じ
ですね。そうですね、9月はもう毎年ドカーンと上がって、で今年3月に SE の発表があったじゃないですか。そこでもだいぶドカーンと3区で、まあ2回山が今年はありましたね。
ユノさん、 IT メディアのランキング聞いてどう思いますか？
いや、うちはそんなに実は iPhone がランキングに登場しないんですね。
ユノさんあんまり iPhone 好きじゃないですもんね。
いや、うん、いやそんなことでもないんですけど、でもなんかうちの読者は Android をなんかちょっと変わったのが好きとかっていう人が多いですね、傾向としては、はい、
じゃあ携帯ウォッチのランキング3つお願いできますか？はい、
まあ、ちょっとその iPhone になっちゃうんですけど、はい、3位、はい、第3位は、Y モバイルが iPhone5S の実質0円取りやめという記事、
取りやめなんですね、
が3位になってます。これ当初、まあ、やるぞって言って、まあ、一番安いモデルについては、まあ、実質0円、まあ、潜るような感じで、売っていこうっていう話をしてたのが、結局、まあ、ちょうどこうタスクフォース総務省の指導が入ってくるタイミングもあったので、結局やっぱり0円やめましたっていう形で撤回したっていう記事が、まあ、3位になりました。で、2位なんですが、 LINE モバイル9月5日サービス開始、月額500円からと、いうことで、まあ、今年出た MVNO の中で再後発にはなるんですけども、やっぱりブランド力っていうのは絶大、注目度高いというので、2位に入ったと。
それというのは3月ぐらいにやりますよって発表ではなくて、
じゃなくて9月5日の発表ですね、で続いて第1位なんですが、これまあうちの読者っぽい、ソニーフラッグシップモデル Xperia XZ 発表、これまあIFA ドイツベルリンで発表した、はいはい、その記事が1位になりました。
ねえ、あれが注目されてるってちょっと意外な感じもしますね。
そうですね、まあ、業界内でいうと、例えばその、まあ、ドコモなんかが年間フラッグシップ1メガ1機種だみたいな話をしてて、まあ、なんか出てたよね、さらに XZ 重ねるのみたいな、いう感じで、やっぱ他のメーカーからするとこれ、うん、どうだこれみたいな感じに見えたかなとは思いますけど、まあまあやっぱり Xperia、 Android の中ではやっぱり特に、ね、日本は強いなというのを実感させられたとこかなと。
田中さん、携帯ウォッチのランキング見てどうですか？
いや、まあ、ある意味でも順当なランキングかな。まあ、Xperia も LINE モバイルもうちでも、まあ、インプレッサーほどではないにしても、まあ、結構記事読まれてますし、 iPhone5S の件も Y モバイルが出してきてだいぶ、まあ、復権というか話題を集めたので、壺を押さえたランキングなのかな。ちょっとうちもそれぐらいばらしてくるとありがたいんですけど、はい、
携帯ウォッチ的にはそのやっぱり携帯ウォッチでも9月のがわっと盛り上がるんですか？
そうですね、トップ10眺めてみると、トップ10のうち4本が9月ですね、まあ、それ EVA も9月なので、それもあって、でやっぱ iPhone はまあ当然注目度が高いのは確かなので、まあ、iPhone7、 iPhone7 プラスについてはうちは6位、に発表の記事が入っていて、 iOS 10 のファーストインプレッションというのが9位に入ってますね。まあ、総じてやっぱり Xperia とか iPhone っていうのはランキング上では結構上の方に入りやすいネタ
は注目され
て、あとはそのやっぱりそのさっきはその3位に入った実質ゼロに取りやめっていうタスクフォース絡みのネタっていうのが結構上位では多かった印象で、7位を見ると、どこも料金パックに5ギガパック総務省の要請に対応とか、
はいはいはい、
あとその次の8位は実質ゼロ円廃止で来店客が大幅減、 KDDI 田中社長現時点で読めないとコメントしたっていう記事が入ってたりとか、やっぱ総務省絡みと動きっていうのはあった1年かなというの。
総務省絡みで、まあ、業界どうなるのかというところをみんな知りたがっているという感じなんですかね、はい。まあ、せっかくの公開録音なので、ここにいる皆さんにも聞ければなと思います。何か今年一番のニュースと思っているので。
今年のニュース、
あ、ではお願いいたします。
そうですね、今年はやっぱり iPhone7 かなっていうところですね。やっぱり Apple Pay がかなり大きめだったっていう印象がものすごい強いです。
ね、やはり、ね、Apple、ね、絶対やらないんじゃないかと思っていたところだったりするので、まあね、そこがまさか対応してくるかっていうところはね、大きいなと思いますし、私も個人的にはそれが一番大きかったかなって感じしますね。はい、お願いします。
私もやっぱり Apple ですね。iPhone7、Apple Pay で使えるようになったっていうのが一番の、まあ自分はまあ SE があるからまあいいかなと思って Apple Watch を買っちゃったんですけど、で Apple Watch の方で Apple Pay が使えるということで。
そうですよね、まあね、 iPhone だと、ね、Android と変わらないけども、やっぱり Apple Watch に関して言うと Apple Watch で Suica で電車乗れるとかっていうのはね、非常に未来的な感じもしますし、
何気に Apple Watch の方がデバイスとしては今回良かったなって感じは正直してますね。
そうですよね、
良くなったなっていう感じはしますね。
なんだかんだ言ってもまあ、ね、自分もまだつけてますからねそう考えるとね、だいぶ自分の中でもこう普通に使うようになったかなという感じですね。
はい、あともう一方、はい、よろしければお願いいたします。女性の方ですね。はい、
はい、現場で働いておりますので、タスクフォースのお話というか、もう2月以降のタスクフォースに関してはすごく注目をしております。今もまだ注目しております。
実際そのタスクフォースの影響で変わったことってありましたか？現
場では。いや本当に携帯が販売しづらくなりましたし、販売台数もとても減ってしまって、現場ではもうどうしてやっていこうかというところで本当に右往左往しております。
ね、これからまだまだ影響も出そうですしね。やれなんかね、安心、何でしたっけ、安心マークでしたっけ、何でしたっけ、
鳩のマークのね、安心マーク、移動用ガードじゃねえかっていう、
そうそうそうっていうものもね、でき始めたりとかするのでね、もうその辺北さんが頑張ってますからねはい、そんな感じですか。はい、といったところで時間が来てしまいましたこの続きはまた来週ということで終わりたいと思います。はい、
はい、以上特集2016年を総括モバイル業界座談会スペシャルパート1でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて来週は年明け2017年1月5日の放送になります。
はい、今週に引き続き IT メディアモバイル田中さん、携帯ウォッチヌさんと一緒に今度は2017年の業界大予想をしていきたいと思います。お二人とも来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
IT メディアモバイル田中と
携帯ウォッチヌと
松代ゆうきでした。それでは皆さん、
良いお年を。
タポスナー。